そうですね、今日まあ、私はいつもこの日本経済新聞を撮ってるんですけどね、で今日朝ここに来る前にですね、ちょっと読んでいたら、あ、これはちょっと面白いなって記事があったんですよ。それはですね、まあ、今日は、まあ、日曜版ということでですね、まあ、テーマはアンパン150年の現在地というようなテーマなんですけども、問題はその中の一つにですね、東京都文京区にあるここですよね、関口フランスパンというのが出てきたんですよね。でこれを見るとなんか飯田橋にあるからすごく近いみたいなんですけども、でこれね、僕ね見たら食べログが 3.63 とかあるから、すげえ高いなと思って、で問題はこれがですね、ちょっとそのまんまもう読んでみますね。一番最後のところなんですけども、パンを日本に伝えた西洋ではイエス・キリストが最後の晩餐で、これは私の体であると弟子たちにパンを分け与えた逸話が知られる。パンは単なる食べ物ではなくキリスト自身であり、これを食べることは救いの恵みを受けるという意味を持つ。明治時代に設立されたカトリック関口教会、東京文京すぐ近くにある関口フランスパンの前身は同教会の敷地内にあった製パン工場だ。当時の神父が教会の経営する孤児院の子どもたちの手に職をつけさせようと、在留外国人や大使館向けにパンの製造を始めた。第一次世界大戦で教会による運営が困難になると、信者だった高瀬慶三さんとお読みするんでしょうかね、がパン屋の経営を引き継いだ。店内で直接宗教をアピールすることはないが、経営の根底には今もキリスト教の教えがある。まあ、このようなふうに書いたんですけども、本当にこう素晴らしい話だなと思いますよね。でふと思ったんですけども、これを時代的にまた場所的にですね、まあ、この当時はこの同人キリスト教会もあったはずで、いろんなこの活動をされてたはずなんですよね。だからなんていうのかな、この もちろんその今のこの関口フランスパンですか、まあ、3.6 いくつもあるからこれ絶対僕行ってみようと思うんですけどもね、それはあるのも、それは食うというのも大事なんだけども、その根底には今の記事の通りですね、まあ、キリスト教の精神でやってるんだと、でそれを今伝えてるんだと。そのキリスト教の精神の元はというのは当時の孤児院だをやってたもんだから、その子どもたちをですね、何度か手に職をつけて将来ちゃんと自分で独立できるようにやっていたとね、それがあったという記事がありまして、でそれがちゃんと精神としては今でもちゃんと継承しているんだということですね。本当に素晴らしいと思いました。と同時にですね、その当時もこの同人キリスト教会は同人キリスト教会としてですね、いろんな社会活動をやっていたというふうに、まあ、聞いておりますのでですね、本当にこの同人キリスト教会もですね、まあ、これまで、そしてこれまで通り、そしてこれからもですね、イエス・キリストの愛の光をですね、輝く場所として輝いてほしいなというふうに、まあ、思いました。さて今 の司会者の方のお祈りもありましたけれども、いよいよ戦争がまあ、ウクライナ戦争とかありましたけれども、まあ、皆さんの報道の通り、日本ではあんまり報道されてないようなんですけれども、もうウクライナの戦争はですね、非常に大きな変わり、大きな転換点を迎えたというような報道ですよね。いわゆるそのウクライナ側 のいわゆるドローンの攻撃で、そのロシアの多く その石油工場をですね、攻撃して、それがまあ成功したというか、そんなような感じなんですよね。それでロシアというのは皆さんご存知の通り、現在ですね、一番 その収入というのは石油なわけですよね。でその原油がもう取れない、工場が壊れて取れないとなると、もう外貨収入がなくなってしまう。でそれだけではなくて、これからほらロシアって寒いじゃないですか、暖房が使えなくなっちゃうんですよ。それからもう今ガソリンが、まあ、ガソリンが高くなったのは見たらもう8月か4月か今だんだん上がってるんですけども、それが非常に地方ではもう本当になくなってしまったということで、もうロシア経済が本当にこのもうどうしようもなくなってる、もうそれがもう目に見えてき始めたっていうようなことなんですよね。でもまるでダビデとゴリアデじゃないけども、大きなゴリアデが倒れるというような、まあ、表現を、まあ、外国の報道なんかではしているようなんですけども、もうこれはウクライナがもうこれはもう勝つというようなですね、雰囲気になっているわけですよね。 さあそれでアメリカのトランプさんなんかもですね、今までは長距離のロケットはそれは撃つのはやめてくれって言ったんですけども、もう関係ないですよね、もうだってドローンでどんどんどんどん飛んでるんだから。でそれでもうついにトランプさんもそれを解除しようかっていうような話をしてますよね。まあ、だから、まあ、トランプだから、まあ、カードを切ったっていうようなことでしょうかね。ハートの S かスペードの S か知りませんけども、まあ、そんなような形でですね、もう戦争がですね、まあ、終わりそうな雰囲気が今出てきたというかですね、まあ、実際どうなるか分かりません。プーチンさんがこのまま引き下がるとはとても思えませんから、どうなるか分かりませんけれども、とにかく大きな転換点を迎えたということはもう間違いないと思うんですよね。だそんなわけで、まあ、今日の聖書とも関係もあるんですけれども、まあ、戦争が仮に終わったとしてもですね、じゃあその次その後どうなるのかなってことなんですよね。まさにその当然その今でもそうですけども、もうさ恨みつもりがありますよね。あっちのそのウクライナの人もね、当然それはロシアの人だってそれはもうそんなふうにもう大変やられたらもう非常にそのね恨みも非常に持つでしょう。ですだけどもだから戦争が終わればじゃあ平和が来るのかなとはいかないと思うんですよね。そこのところで、まあ、今日の聖書の箇所ですけども、やっぱりその許しということがですね、どっかでやっぱり必要になってくる時が来るんでしょう、必要になってくる時が来るんじゃないのかなっていうことは思いますけども、どちらにしろ今仮に戦争が今大きく変わったとしても、じゃあすぐに平和が来るかというか、それはちょっと考えづらいなということを思いますね。だからこれからも引き続きですね、また今世界経済が非常に厳しいですよね。皆さんご存知の通り、もうアメリカの経済なんかもう本当にもうどうなるか分かんないし、もうお隣の中国なんかもう本当にこれも分かんないというか、もうそんなような中で本当にこのロシアと国がひっくり返ったら本当どうなるのかなとか、いろいろ大変な時代が来るかもしれませんけども、だからこそですね、私たちは教会としてはですね、やはりその平和をまあお祈りしていきたいなと思いますし、まあ、お祈りをしたいと思います。さあそれでですね、まあ、今日の聖書の箇所ですけども、まあ、許しということですよね。でこれは我らの犯す者を罪をも許したまえというふうに、まあ、毎日その死の祈りでですね、我らが隣人の罪を許したように私たちの罪をも許してくださいと死の祈りで毎日祈る通りなんですけども、やはりそのキリスト教においてですね、許しというのはですね、これも非常に大きなことなわけですよね。で、まあ、簡単に言うと当たり前ですけども、こう聖書とか、まあ、キリスト教というのは本質的にはですね、やっぱりみんなが一人一人が幸せになってほしい、ね、それはそうでしょ、ね、神様は一人一人を幸せになってほしいわけですよ。でそのじゃあどうやったら幸せになれるかということで、やっぱりその、ね、それは許すことなんだということを教えているのが聖書の教えでありですね、またそのキリスト教の教えでもあると思うんですよね。で一応その、まあ、今日の聖書のところを、まあ、ざっと見ていきますと、まず最初にですね、まあ、皆さんの聖書だと35ページのところになりますけれども、まあ、21節こう書いてますね、ペテロがイエス様に言いましたと、主よ兄弟が私に対して罪を犯したなら何回かい、許すべきでしょうか、7回までですかというふうにおっしゃいました。でね、ちょっと見てみる当時の様子を見てみると、なんか当時はね、なんかね、3回までは何かあっても許すけども、もうそれを3回を超えたらもう許せなくていいよみたいな、まあ、そんなような習慣があったというようなことがですね、まあ、ちょっと僕見たことがあるんですけども、だからちょっとこれ7回だからペテロももうちょっとこのなんていうのかな、増やして、そんなような風じゃないかなというふうに取れるんですね。またもう一つは聖書の中では7という数字は、まあ、聖なる数字というふうにも取られますから、まあ、そういうふうにという意味かもしれませんけども、それに対してですね、イエス様もおっしゃいましたと、あなたに言っておく7回どころか7の70倍まで許しなさいってありますよね。まあ、要するにこれは単純計算すると 7×70 で490となりますけども、まあ、要するにそんなんじゃない、ずっと許しなさいというのがイエス様の教えなわけなんですよ。さあそして、まあ、その次にそこでイエス様は例えて でですね、まあ、ある人が1万タラントン借金している家来がですね、まあ、最初許されたと、イエス様はかわいそうだなって言って許してあげたというふうにありますけども、この1万タラントっていうのはね、そのほらいろいろ計算の方法があってですね、実際今のお金でいくらかって言ったら、これね、まあ、いろんな説があるんですけども、でもそれでも簡単に言うと、もう絶対に返せない巨額のお金、もうどう転んでも人生で生きてる間には返せるような金額じゃないと、もう莫大なお金の借金を抱えていた、これは間違いないんですよ、ね、なんか人によってはなんか16万年分だとかですね、何年分とかいろいろ見るとあるんですけども、それはちょっと置いといて、簡単に言うと絶対に返せない金額だけども、その神様はね、もう許してもうかわいそうだからって言って許してあげろって言ったんですよね。さあ、ところが今度は278節から、ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。そして仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れたとありますよね。まあ、ここのところで出てくるのはこの100デナリオンっていうお金なんですけども、またこれもですね、ちょっと注釈書とかによって、まあ、現代のお金に返すとどうなるかって微妙に違うんですよ。まあ、それはそうですよね。今だっていろいろ変な話、インフレだとかデフレとか言ってね、値段がなんかバンバンバンバン変わっちゃいますから、単純には計算できませんけども、簡単に言うと3ヶ月分 の平均的な給料の3ヶ月分ぐらいじゃないかというところらしいんですよ。まあ、要するに、まあ、少なくは確かに少なくはないけども、まあ、別にまあそのくらいだったらね、まあ、みんなあるよとかね、まあ、今だって皆さん例えば車でちょっとローンを組んだとか、まあ、そのくらいはありますから、まあ、そんなようなことでそんなに大きなお金じゃなかったわけですよ。だけどもそれはこの今1万タラント一生返しても絶対に返しきれないようなお金を王様は許してあげたんだけども、その許した人は絶対に許さなくてですね、借金を返すまでと牢に入れたとありますよね。まあ、そこのところで主君は言いましたと、その家来を呼びつけていったと。不届きな家来だ、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして主君は怒って借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろうとありました。さあ、ここのところで34節、借金をすっかり返済するまでと家来をその牢役人に引き渡した。今言いましたよね、この人の借金というのは1万タラントンで、一生かかっても絶対に返せない。つまりこれはどういう意味かって言ったらば、もうこの人は死ぬまで牢屋に行けっていうようなことなんですよね。だから、まあ、今で言うと無期懲役じゃないけども、もう絶対出れない、そういうような話、罰を与えたいというかですね、そういうような今日お話なわけなんですよ。さあ、ここのところで先ほども申し上げましたけども、キリスト教のというのは、ね、一人一人が本当に幸せにな人生を送ってほしいと。でその一人一人が幸せな人生を送る上で大事なのというのが、この許すことだということなんですよね。でこの許すということは、まずは一つ、まあ、二つあると思うんですけども、その一つは、まあ、ここにある通りですね、人に対してだと思うんですけども、まあ、そうは言ってもですね、まあ、例えばキリスト教で代表なその教えというのは、右の方を打たれたら左の方をもうね、叩いてあげなさいみたいなことがあって、まあ、そんなようなことがじゃあ現実的にできるのかっていうようなことがありますけども、現実的なことではですね、やっぱりそれは例えばあまりにもその理不尽なことを、ね、目にあったり、いろいろおかしな目にあったら、な誰だって頭に来るじゃないですか、そんなのね。怒るのは当たり前ですよ。それが普通の人間だし、それを否定するってことはないと思うんです。だけどもそうじゃなくてですね、やっぱりですね、ある程度時間というものがあると思いますけども、もうこのイエス様の 教えを覚えておいてですね、それはその場ではね、またしばらくはちょっとどうしてもね、許せないだとか頭にくるとかあっても、やはりその時間の経過をに身を任せてですね、やっぱりいつかはもう、まあ、許そうというか、まあ、許してあげるというよりももう忘れちまえっていうのが現実的だと思います。もうそんな昔のことなんかそれはあるけども、もう忘れちゃえよと、そういうようなことがイエス様のその一つのですね、教えだと思うんですよね。それ例えばですね、これはもう、今日は中国人もいますけども、中国人のその教えでですね、こういうのがあるんですよね。あのね、君子の復讐というのは10年待っても遅くはないとあるんですよね。人図暴朝死に縁不安とかなんかね言ってるんですけどもね、中国人あれね、まずいなと思うんですよね。この少なくとも実は聖書の判断とはの教えとはですね、ちょっと違いますよね。まあ、もうちょっと古いところで言うと、日本人だってもう分かるような臥薪嘗胆っていうのは、これ臥薪嘗胆だったら日本人みんな分かりますよね。中国語だと卧薪嘗胆っていうふうな言い方ありますけども、まあ、中国の昔の話ですけども、絶対にその復讐をするまではなんていうかな、絶対に忘れないぞっていうことなんだけども、ただ臥薪嘗胆の場合は、まあ、今でも例えばですね、野球でなんか負けちゃってですね、それから今年はダメだったから、じゃあ来年は絶対に優勝するぞみたいなですね、まあ、そんな風にですね使ったりするし、まあ、そういうような程度で使うんだったらですね、僕もいいと思うんですよ。絶対に今年のこの不名誉な成績はね、納得いかないと、頑張るんだって言ってね、臥薪嘗胆だとかなんとか言って一生懸命頑張ってですね、高校生か何かのこうクラブ活動かなんかですね、その次の年に励むとかですね、こういうのは僕素晴らしいと思うんですよ、ね。また例えば会社になんかやってても、自分の教訓、今のですね営業成績良くないと、ね、で上司にも怒られて売り上げが悪いと、ね、とんでもないと、ね、でめちゃくちゃに嫌われと、お客さんからの評価も最低だと、その時に臥薪嘗胆だとかなんとか言って一生懸命努力してですね、次の成績は良くなるだとか、これはいいと思うんですけども、こういうことは。でも今日の聖書の箇所なんかにもある通り、あくまでですね、その恨みですよね。あとはさっき言ったその君主の復讐というのは10年経っても遅くならないなんてね、あんまりね、あれ良くないですよね。そういうことではなくて、聖書は教えるのは許すということは、逆に言うと、どうして不幸みんなが幸せになれないかというとですね、どうしても人間ってね、復讐の気持ちがあるの、ね、心の中でつまんないこととかあったらね、あの時のことがどうしてもですね、その気になるみたいなね、ことがあって、それをね、いつまでも持っていくのはあなたを不幸にしちゃうんだと、ね、幸せになりたかったらもうそんなこと忘れろと、これがやっぱりですね、聖書の教えの一つだと思うんですよね。ね、あなたはね、たったね、この今日のところだと、神様はあなたのことをね、もう一生返せないようなひどいことをやっても許してあげてるんだよと、ね、ところがあなたはこのたったね、わずかな3ヶ月分のお金、ね、100デナリオン程度の、ね、お金、つまり大したことないことをいつまでも恨みに持って、ね、10年経って仕返ししてやるぞと、そんなことやめろと、その気持ちわかる。なぜならみんなそういうことをしてる人が多いから、ね、いつまでもあの時の仕返しを、あの時のことを仕返ししてやるなんて、それがあなたを不幸にするんだと、ね、それをもうやめなさいというのがですね、聖書の教えなんですよね。で、ちょっとね、今からその言うのはちょっと少しお下品な例えかもしれませんけどもね、こういうことなんですよ。例えばそのある、まあ、男性でも女性でもいいんですけどね、なんか例えばそのお花見に、春のお花見にその服装をバチッとくるんですね、もうルンルンルンルンルンルン、行ったなと、いや綺麗だねと思ったら、むにゅっと踏んでしまったと、何かなと思ったらですね、買ったばかりの服なのに踏んでしまった犬のうんことか言ってね、もうあの時のことがもう忘れられなくて、もう40年前のあの時のことがあって、もうあの犬のうんこのむにゅっとした感じがいつまでも忘れられないって、春になると思い出すんだって言って40年間やってたと、ね、でもね、こういう人いるんですよ本当に。でもそう思うと、もうふざけるなと思うでしょ。 犬のうんこ40年前ちょっと踏んづけたこととかどうでもいいでしょう。でもこれを私こういうこと言うとなんかくだらないなと思うかもしれませんけど、これをやっちゃってるんですよ。皆さんが一つ一つあるでしょ、何かあの時のこと、くそもう許せない、あいつのあの時の一言許せないと、あいつあの時なんでああいうことをしたんだと許せないっていうことがですね、思うのね、あるはずなんですよ。でもそれね、客観的に見たら犬のうんこと同じなんですよね。ね、ばっか見て、はたから見たらそんなこと忘れちゃえばいいじゃん、ね、そういうことなんですよ。だから今日 の聖書の教えというのは、あなたが幸せになるということはどういうことかって言ったら、そういうことをもう忘れちゃうの、そんなこと。もう許しちゃう。人に何か嫌な思いをされたっても、ね、そんなの忘れちゃう。そういうことをまず言ってると思うんですよね。それからその二つ目は、今は人からやられた方なんだけども、それだけじゃないんですよ。もう一つ人間がですね、忘れられないというのは、自分のやった後悔。自分がどうしてあの時あんなことやっちゃったんだろう、どうしてあの日あの時あのタイミングであんなことを言っちゃったんだろうって言ってね、それでいつまでもですね、自分を許せないんですよ。人を許せないだけじゃなくて自分を許せないっていうのがあるんですよね。これで以前僕が前にもこのところで紹介した本当の例があるんですけども、あるおじいちゃんがいましてね、この話私以前ここでしました。あるおじいちゃんがいてですね、ボケちゃったんですよね。してね、まあ、老人ホームか何かに入ったんですけども、ボケちゃったと。そしたらそのボケちゃったおじいちゃんはですね、とにかくですね、傘を持ってなんかうろうろする癖があるんですよ。傘を持って、でどうしてそういうことをするのかなと思ったら、実はそのおじいちゃんね、なんか小学校の時にですね、本当にちっちゃい時に、なんかその好きな女の子がいてですね、ほら、まあ、好きだからちょっとからかうっていうことでですね、その女の子の傘をちょっと隠しちゃった、何かした、まあ、ちょっといたずらですよね、そういうことをしたんですって。もうそんなの小学生の本当たわいもないね、まあ、ちょっといたずらでしょ、で好きだったからそうしちゃったんですよ。ところがそのおじいちゃんね、そのことがですね、何十年経っても忘れられなくて、ごめんなさい、ごめんなさい、あの時あんなことしてね、ごめんなさいと思って、それがね、ボケちゃってから出てきて、それでね、ずっとですね、ボケちゃって、老人ホームで傘を持ってですね、うろうろしちゃうんだって、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、ね、で、僕なんか、そのね、まあ、本当にこの話した、まあ、もうしたことありますけどね、そのくらいでそんなに悩んじゃったらね、もう僕なんかね、1日3回は首つらなきゃいけませんよね。もう毎日忙しくてしょうがないですよ。もうそんなことどうでもいいでしょ、ね、そんなことね、誰も怒ってないし許してあげればいいの。ところがそれを私たちもやっちゃうんですよ。自分に対して、あの時のこともどうしても、どうしてあんなことしたんだろう。それはどういうことかといったらば、自分を許してないんですよね、全然。だからそこのところで2つ目のこと、1つ目は他人にされたことも、ね、忘れちゃうの、ね、でももう1つは自分のことに対しても、ね、もう許してあげるの。あの時ああいうことをしてしまったことということをですね、許してあげるんですよ。なぜなら神様は、ね、1万タラント、もう神様はあなたのことを許してあげてるって言うんだから、だからあなたの100タラントなんてもうどうだっていいの、そんなのね。傘なんて女の子にいいの、犬のうんこ踏んだの子にどうでもいいの、そんなこと、ね、でもそれをやってしまってる私たちなんですよね。でもそう言ってもね、それでもね、どうしてもね、許せないっていうのがあるんですよ、ね、もうどうしてもそう分かる。聖書、私はもうクリスチャンになったと、神様の言うことも信じてると、イエス様のことをおっしゃる通りだと、許すっていうのは大事だと、でもやっぱり許せないっていうのはね、人間っていうのはあるんですよ。そうしたらその時はね、その許せない自分を許しちゃうの、ねね、そうか、自分って許せないんだから、ね、そんな人間に世界にそうだ、じゃあね、そのね、許せないあなたを許してあげると、自分を許してあげるんだ、ね、そうしたらもう そうすれば、まあ、他にないというかですね、少なくともこの聖書、先ほども申し上げましたけども、神様はあなたの1万タラントはもう許してあげてるんだから、あなたがいろいろ悩んでる、許せないって言っても、ね、あなたのことはもう許されてるし、 そのことをよく信じて、そして神様はね、お一人お一人幸せに生きてください。まあ、これがですね、本当にその聖書のメッセージだと思います。今日のメッセージはですね、もう一つ隣人というようなのがタイトルなんですけども、人間というのはですね、実はそのなんていうのかな、遠い人のことは許されたりまた思ったりするんですよね。例えばそれはいろんなところでもある。例えばよくあるじゃないですか、すごい遠い人のところでなんかすごくで大成功しただとか、うまくいくとですね、ああよかったねとかなるし、ね、ところがね、すぐ自分の近くの人がなんか大成功したって言うと、この野郎って言ってね、嫉妬するものなんですよ。こう近い人ほどそうなる、人間っていうのはね。同じようになんか遠くの人でなんかいいですよ、なんか戦争したとかね、昔のことだとね、もうそんなの許してあげるよっていうふうになるんだけども、隣の人にちょっとやられたね、小さなことはね、もう許してあげられない。全然人間というものはそうやって距離によるんですよね。同じことであっても距離が近いければ近いほど、それはですね、すごくですね、今言ったようなことに許せないだとかなってくるんですよ。だからこそですね、今日は神様のこの許しということもそうなんですけども、特にですね、やはり私のその身近なこと、一つ一つの身近なことを許すということですね。それは隣人のことであり、自分自身のことである。身近なこと、神様が私たちに教えている幸せのなり方、それは許すということです。それではお祈りを申し上げます。ご在天の父なる御神様、今日の、御言葉を感謝いたします。神様は私たちの、罪を1万タラント分をもうすでに許してくださっています。この神様の愛を受けて信じて、私たちが日々過ごし、そして神様のこの教えを尊び、一日一日幸せな人生を歩むことができますようにお守りください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。